男2人で頭と体で喋ってます。
タネラジ。どうも岩崎です。
どうも池田です。
世の中全部タネにしよう、タネラジ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、
今回は、先週行われました、
はい、
ウェブメディアびっくりセール、
びっくり、
これにですね、
はい、
我々行ってまいりまして、
2人ともね、
そうそう、でまあ展示見ながら、
うん、
僕らがここに出すとしたら、
うん、
どうやろうっていうね、うん、ちょっとそういうことを妄想したって話をしていきたいなと思うわけなんですけども、
思いますけども、
まあ、とりあえずそのびっくりセールについて、
はい、
まあ、何度かご紹介してますけど、
はい、
ちょっと岩崎さんの方から、
はい、
まあ、今回のレポート含めて、
はい、
どんな感じだったかちょっと教えてもらえますか。
はい、こちらについてはですね、まあ、コミックマーケットのウェブメディア限定版みたいなものの感じに、思ってもらえればいいかなと思います。
まあ、その出品してる人の属性がウェブメディアってことだよね。
はい、
出してるものはコミケ的な、
はい、
まあ、冊子がメインな感じで、
はい、
他もグッズとかね。
そうですね。
いろいろありますよね。
なんかまあ参加側がウェブメディアの運営者、もしくはまあ個人ブログとかやってらっしゃる方だったらば、
うんうん、
参加 OK で、売るものは基本的に何でも OK、 石売ってもいいし、ね、よくわかんない板売ってもいいし、
うんうん、
もう自由にそれぞれのメディアにお任せで売買が行われる、
うん、
時々まあ無料で頒布されるものもあったりとかするという
感じ
にな
り
ますけれども、
はいはい
はい、今回、まあ、僕、今回が第4回なんですけど、
うん、
第2回第3回と参加してきて、まあ、3回目なんですが、
うん、
でまあ、会場はね、第2回は蒲田の方でやってたんですけど、第3回から、まあ、デイリーポータル Z さんという、まあ、主催の、ウェブメディアさんの会社が近いということで、今二子玉川にある、会場ですね。
これがね、
はい、
鬼のようにおしゃれ、
イッツコムスタジオ&ホール二子玉川ライズですね。
まずその二子玉川に降りないじゃないですか。
そうなんですよ、僕これの時ぐらいですもんね、二子玉川降りる。
で行くとさ、
はい、
もうなんていうの、家電ツタヤがさ、
はいはいはい、
もう迷宮みたいなんですけど、ツタヤ
家電ね、はいはいはい、
ツタヤ家電か、
はい、
もうすごいんだよもう、
うん、
でも、
うん、
ちょっとこの話長くなるかもしれないけど、
なるですね。
いやもうみんなさ、
はい、
モデルルームの、
うん、
なんかセットの人みたいなさ、
はいはいはいはい、
全部座ってんの、その自由席みたいなところに、
うんうん、
もうみんななんかモデルさんみたいな感じに見えちゃって、
二子玉川はおしゃれな方多いですからね、
もう参っちゃってさ、
うんうん、
もうその横を抜けて、
はい、
まあ早く会場に行こうと思ったら今度はスケート場があるじゃないですか。
そう、目の前、会場の目の前がね、スケートリンク
TBS みたいになっててさ、
はい、
もうちょっと
サカスみたいなね、
でみんなぐるぐる、同じとこぐるぐるぐるぐる回ってんだけど、
まあ、小さい子たちがね、すごく可愛いなと僕思いましたけどね、そんなぐるぐるとかぐるぐるとか言ってないんですけどね、はい、可愛らしいな。
幸福が渦を巻いてて、
そうですね、幸福な空間が広がっていて、
その前に会場があるんですよね、
はい、そうなんです、
はいはい、
でまあ入り口というかね、大きくガラス張りでなっていて、うん、まあなんか僕ちょっ と始まった時間が12時だったのかな、でちょっと遅れたぐらいで行ったんですけど、なんか遅れて行ったらもうすでに行列ができてたんですよ。
あ、もうじゃあそのガラス張りのその、はい、ホールの外に列が、う
ん、でこれもしかしたら中がすごいいっぱいになりすぎちゃって待機してるのかなと思ったら、
はい、
おもころというですね、まあ面白い記事を、まあ、個性的な、結構体を張ったりとかいろいろちょっと気が狂ったような記事とかも出してらっしゃるような、すごい人気のあるウェブメディアありまして、
はい、
そちらの、グッズ販売の行列でした。
ほう、
こちらのグッズを、まあまあ、早く行かないとね、すぐに物によっては売り切れてしまったりするので、人気があるところはそうやって行列を作ってやってたんですけど、う
ん、おもころ何売ってたんですかね。
人気のあるアルファさんっていう、まあ、もともとブロガーさんで、今はおもころさんで書いてらっしゃるライターさん、ブロガーさんなんですけど、その方の、うん、グッズ、アルファってロゴがついたパーカーとか T シャツとか、あとは、同人誌も、それぞれいろんなクリエイターの方が関わっているところであるので、何冊か販売してたりとか、ヨッピーさんというね、人気のある、ライターさんの、サウナについての本とかね、そこでしか買えないファンの方にはもう欲しくてしょうがないようなものが販売されたりするので、う そこに大長蛇の列ができて、うん、まあ、そこが会場内、66団体ですかね、今回出展されてましたけど、
うん、
圧倒的に人が集まってましたね。
なんかあの展示僕も見たんですけど、はい、印象的だったのは、まあ、あの毎年出てますけど、あの、うん、村上春樹風に文章を書いてみたっていう人たちがいて、これがそのまあ本当コミケだよね、文芸マーケットじゃないけど、うん、そういうものをいくつか出していて、
はいはい、
これは人気があるんだろうね、おそらくね。
そうですね、毎年出してらっしゃるのは人気があるのか逆かってことですよね、はい、
うん、逆はないと思うけどまあまあまあそういう、ね、ニッチなものが並んでて、はい、あと YouTube の再生の矢印あるじゃないですか、赤い中に白抜きで、はいはいはい、これの形をしたまあ、パネルみたいなものをクリアファイルかな、
クリアファイルですね、
なんかそういうのが売ってたりして、
デリポータルZさんで売ってましたね、
うん、こういうなんかあれだよね、こうアイディアだけでくだらないんだけどちょっと面白いみたいな、
うん、
そういうものが前編を覆ってるというか、
そうですね、
で本当にニッチだけどっていうね、俺が記憶あるのは、うん、あの聖地巡礼の、
はい、
聖地会議っていうグループがあって、はいはいはい、その聖地を、まあ、メンテナンスしてるあの鉄道会社だとかさ、はい、そういう人たちのなんか対談とかそういうのが載ってる雑誌だとか、うんうんうん、いうのがあったりしましたかね。
ね、まあ、それぞれのメディア、それぞれの、ブロガーの方の、まあ、切り口勝負ってとこ強いですよね、うん、やっぱりね。
そう、いやだからいちいち全部ニッチなのに、
うん、
めちゃめちゃこう人が島根県のさ、
はい、
情報を集めてる冊子みたいなのを、
はいはいはい、
自主的に作ってる人たちとかね、
うんうんうん、
あとあのタモリクラブとかでよく出てるような、
はい、
あの製麺機こうくるくる回すと麺がえって出てくる、それの冊子か何かを出してらっしゃる人とか、
ニッチですよね。
まあ、とにかくニッチなんだけど、そのニッチに集まる人たちがすごくてさ、
うんうんうん、
で入り口で僕が行った時、あのスタッフがチラシとか配ってんだけど、
はいはいはい、
なんかガラス張りに手配りするチラシってのはちょっとで向かいにスケート場じゃん、うん、なんかすごい違和感がすごい交錯してて面白いんですけど、
独特の空気感でしたよね。
でもやっぱ人はすごい大勢いたよね、
うん、そうでしたね、
うん、そうそう、
で蒲田の時に比べるとだいぶあのアクセスというか使い勝手はいいんですよ。近くに二子玉川ライズがあってお店もいっぱいあるし、
そうだからフラッと寄れるっちゃ寄れるけど、
蒲田の時何もなかったんだよね、周り本当に、
まあ、そこにね行きたい人しか来ないって、うん、でもあの時当時もすごい人でしたけどね。
そうでしたね、もう初っ端からすごい人でしたね、うん、
さあ、まあ、そんな雰囲気だったわけなんですが、
はい、
岩崎さん、まあね、ちょっと楽しまれた面もあると思いますけど、
僕でもあれなんです
よ、ご感想ですか？
買ったの2冊だけで
まあこの戦利品と言われるね、
はい、
大体そこミックマーケットなんか行くと、
はい、
その中で欲しいものを、
うん、
こういうものお金がある人は、うん、まあ、結構豊かに買えますけど、
そうそう、こんなによく買ったなっていう人、まあ、大体500円とかね1000円ぐらいで売ってるものではありますけどね。
そうそうそう、で意外と高いっちゃ高いよね、
うん、
こうなんか、うん、でその中で厳選したものが今回は岩崎さんは何を買われたんですか？
僕は有限会社ノートさんっていう、まあ、編集プロダクションさんが毎回ですね、うん、あの新作を出してらっしゃって、ライター学習帳という、まあ、ライターになりたい方、ライターをすでにやってらっしゃる方向けの、まあ、参考書みたいなものを、毎回新しいの作ってて、
見た目はジャポニカ学習帳みたいな感じだよね。
そうですね、にあのイラスト屋さん あのイラストをうまく加工して入れてらっしゃる可愛い感じのデザインなんですけど、
はい、
こちらが毎回あの最初がライターのなり方かな、で、2冊目が、インタビューの仕方みたいなもんで、今回は企画の立て方ということで、毎回勉強になるのでということで、買わせていただきました。
勉強になるんだ。
勉強になるんですよこれは。
ふ
ー、実利的だからで、まあ、同じく実利的なもんでやっぱ買っちゃってるのは、同じくノートさんで出してたコワーキングスペース運営者の教科書というもので、 まあ、いろんなところで、コワーキングスペース運営されてきた山下さんという方と、あと、ノードさんが、運営している、コンテンツというコワーキングスペースの管理人の紀藤さんというお二人で、書かれているあのコワーキングスペース運営マニュアルみたいなものなんですけど、このね、コワーキングスペースの運営のマニュアルってウェブ上にはバラバラ散らばってはいるんですけど、一つの本にまとまってるのってほとんど今までなかったろう。なかったというか、そもそもあの欲しい人ってコワーキングスペースの運営者ぐらいなので、こういうふうに同人誌みたいな形で出していただくのはすごいやり方かったので、この2冊合計1000円分買わせていただきました。
はい、
池田さんどうですか、はい、買いました。なんか
僕も、いやね、これもねすごく悩むんですよ。こうなんか何買ったらいいんだみたいな。
そうなんですよね。
でなんかねすごい人がいて、はい、でもう結構僕3時4時に行ったんで、うんうん、売り切れみたいなの結構あって、ね、うんうん、でかといってそのなんか売り切れそうなね人気のあるものを買うっていうのもちょっとな気恥ずかしいし、
あ、その逆張り精神、そうですよね。
でまあ本当に欲しいもの、うん、なんかあのなんだっけな、あの
本当に欲しいもの、
あのすげえメイクど忘れしちゃった、
メイクドリームですか、ん、
ごめん、本が並んでたブースがあったんですけど、
はいはいはいはい、
ほらあの DIY でいろんなものを作ってみましょうみたいな、
うんうんうん、
もうな全然思い出せないや、まあいろいろあって、はい、あったんですけど、うん、なんか必要なものを、
はい、
買い集めるみたいなものじゃないじゃないですか、
うんうん、
ここでしかないもの欲しいみたいな、
うんうんうん、そうですね、ここでしか買えないものなるべく欲しくなっちゃうんですよね、
とか言いつつも、はい、読めるもんじゃなきゃなとか使えるもんじゃなきゃなみたいな。
そうなんですよね、そこが僕もあの再生マークのやつを買いとどまった理由なんですよね。
そうなのよ、なんかそれを買う心の余裕がないっていうんですか、
わかります、
なんか切ないなと思いながら、
うん、
なんで岩崎さんを、
はい、
喜ばせるためにと思って、
ありがたい、
選ぼうとしたのが、
はい、
月刊ぼっちっていう、
お
う、そういう本があって、
それどこの団体さんが出してたやつですか。
それどこだったか、なんかあのカドッチョ、
はい、
奥のあのファンウィズザミッションの向かいぐらいな、
日本人ドットコムさんですかね、
かな、なんかそのあたりに、
はい、
あの出してましたけど、
はいはいはい、
これもねなんかねぼっちだって言ってんだけど、
うん、
なんか テーブルにその座ってらっしゃる方が、
はい、
なんかちょっと楽しそうだったんですよ。
うーん、
でこれはちょっと買う勇気が持てないと。
なるほど、ビジネスぼっちの匂いを感じたと。
ビジネスぼっちっていうか、なんだろう、なんかそのぼっちの中でちゃんと世界観あんだなっていう、
うんうんうんうん、
なんか俺そういう境地になんか慣れてない、俺ってダメだみたいな。
わかりますわ。
なんかあんなに広い会場なのに俺孤独みたいな。
なるほど。
うるせえよみたいなことになってまして。
多分ねそれ結構前に出した冊子なんですよきっと。
あ、そうなのかな。
三田坂さんって結構有名なライターさんが作ってたやつ。
読んだことありますか。
読んだことはないんですよ。手に入れる機会がなくて。
なるほどなるほど。なんか割とこうポジティブというよりかなんか楽しそうだけどね。
うんうんうん。
でそんな中選んだのが、
はい、
岩崎さんが明日のアーの話をよくされるんで、
はいはいはいはい、
このコメディ研究、コメディの研究って本を、
うん、
その明日のアーの人がブース出してたのかな。
そうですね、
そうそう、それでコメディを考えるワークショップっていうのが多分あって、それを元にした本なんですけど、
はい、
まあ、これを読めば岩崎さんと会話が弾むかなということで、
来た来た来た、
買ってみました。400円の冊子ですけども、
コメディセンスがじゃあ池田さんの中ですごいことになるわけですね、これは。
そんなこんなん買ってコメディセンス上がると思ってるようなやつにコメディセンスなんかねえよバカということで、まあ、
はいはいはい、
これだけなんですけどね。
僕も前回かな、前々回ぐらいに買わせていただきました。
はいはい、あ、そうなんですね、ありがとうございます。まあそんな感じなんですけども、
はい、
どうですかその岩崎さん、このまあ何回か、
うん、
びっくりセール見てきて、
やっぱりね、あれはあの場はあの同じアホなら踊られな損損空間ですよ。
まあ、なんかあれだよね、その出してる人が回ってる感じもあるし、
なんかでもね、あれなんです、あのオープン前に出店者さん向けに回る時間があるそうです、
うん、だからお昼にしてやるってこともあるのかな。そうみた
いです。11時ぐらいから確かね、あの他の行きたいところに回ってるらしいですよ、事前に。
まあ、実際混み合った後はね、大変だしね。
そう、歩けないぐらいのすごい密集度合いだったんで、
うん、僕が行った時間はね、はい、デイリーポータルの林さん、
はい、
となんかどなたかがご一緒に、
うん、
ずっとブースを行っていて回ってました。
うん、
でこうインタビューをして、
はいはいはい、
どんなの売ってますかっていう形で、うん、こう全ブースを紹介するみたいな、
うんうん、
そういうことをやってらっしゃいましたけど、
前回までトークイベントやってたんですよね。あれ
今回はなかったのかな。
なかったと思います、多分。まあ事前告知は少なくともなかった、
うん、なるほどね、うん、はいはい。でまあ僕なんか見てて、
はい、
こうなんかいいなと思っちゃった。みんな楽しそうだなと思っちゃった。
ああそうですよね、うんうん、
これだからきっとコミケとか見てもそうだし、
はい、
あのボードゲームのゲームマーケットってありますけど、うん、それ見ても思うんですけど、
はい、
やっぱなんかこう自分たちの作ったものを人に見てもらうっていうこととか、
うん、
あとまあ目の前でリアクションがもらえるっていうのは、
はい、
やっぱ楽しいことなのかなっていうふうにちょっと感じたりしますよね、うんうんうん、だから自分たちがもしここに出すとしたらとかっていうことを考えると、うん、なんかこう、まあ、今ラジオだって言ってんだけど、
はい、
僕らね、
うん、
こうメディアっていう立ち位置立て付けの方がいいのかなぐらいのことちょっと私として思ったり
と言います
か、やっ、うん、だからなんつうのかな、ラジオにこだわんなくてもいいっていうか、
うんうんうん、
総合メディアとして、まあ、ラジオもあるよぐらいな、
うんうんうん、
まあ、ラジオは9割方だけどみたいなことでもいいんですけど、
はいはいはい、
なんかそういう なんていうのかな、だからやその メディアとしての立ち位置のこととかじゃなくて、
うん、
やっぱ伝えたいこととかやりたいこととか見せたいことの方が主軸にあった方がいいから、
うんうん、
別にね、新聞屋として分野として頑張ってますとかそういうことじゃなくて、
うん、
これを伝えたいんだっていうことの方が、
うん、
見る側聞かされる側としては面白いのかなとかね、
うんうん、
自分たちもほら別に形は何でもいいわけじゃん。極論言うとその作ってる人柄を知りたいみたいなところも出てくるじゃないですか、
うんうん、
なんでこの人こんなことやってんだろうみたいな、そういう意味ではそういう方が逆の立場で言えば自分たち、ね、興味あるんだったら、
うん、
そういうふうに伝える方法もあるのかなとか思ったりはしましたかね。岩崎さんいかがですか。
いやだからもうさっき言ったように踊れん早々なんで自分ただね、実際行くとその人がいっぱい集まってる空間というかお店というか出店者のところとそうじゃないところと並べてあるんですよね。すんごい人が集まってるところすぐ隣は全然人いなかったりとかっていうのもあったりするので、なんかそこら辺の実際お店に立ったらお店に立ったなりの辛さみたいなのも実はあったりするんじゃないかなとは思ってます。
だから自分だと辛いと思うけど、
うん、
でも俺ああいう状況があった方がいいとは思うんだよね。なんか、
うんうん、
つまり、
いやもちろんそうですよ。
なんかこう、
うん、
ニッチな空気を大事にってわけじゃないけど、
うん、
そういうもんだっていうさ、
うんうん、
あの中でやんないと、なんか人気がある人たちが集まってるみたいになんか誤解を受けるけど、
うん、
あそこに行くからたまたまそういうふうに見えるだけのことで、
うんうんうんうん、
だからあんまりそうい こう人気があるなしってことをなんか考えない方が、
うん、
誰も来ないブースとかの方が面白いじゃん言うと、
うん、
いや何も見るもんがなきゃつまんないけど、
うん、
ちゃんと並べてんのに誰も来ないってい
う
のは、
うん、
あそこにおいては結構貴重じゃん、
うんうんうん、
なかなかなもんだと思うから、そういうこととかできたら面白いよね、まあまあ、意図的にやるもんでもないけど、
うん、誰もいない場所を作ろうと、
まあ、ちなみにあのさっき言えなかったあのメーカーズわかります？
メーカーズ
メイクドメイクメイクっ ってほらあのメーカーズフェアとか分かりますかね。
分かりますもちろん、はい、
あれのブあれをやってる人たちがブース出してたんですよ今回。
ほう。
で本とかまあ出ててね、
うんうんうんうん、
で本が並べてあったりするんですけど、はい、オライリーの本とかが、うんうん、これがねあんまり人いないんですよ。
あら。
でもねノリが確かに違うっちゃ違うんですよ。なんかやっぱちょっともうちょっとカチッとしてるとか真面目な感じでさ。
なるほど。
そうそうそうそう。
目の前アムとかですもんね。
そうね。またねアムの人たちもね、はい、独特だったね。
やっぱりあそこはいいですよね。あの
なんかあの女性が多くて、
はい、
であのなんかニット着てんだよね、
うんうんうん、
ニットを着てちょっと首を伸ばす感じでお客さんを見てる感じっていうんですか、
うんうんうん、
独特だなと思って。なんか
あそこはそうですね。
だから多分他のブースもそうなんだけどきっとあのどういう人なんだろうって見てくだけでもだ個性が強いから一人一人、
うん、
なんかちょっと味が濃いなって思っちゃう気もするんだけど、うん、もうちょっとこう遠目に見ると、うん、意外とこう面白いのかなと思って。
そうですね。
だからちょっと僕緊張今回しちゃったんですけど、
はいはい、
なんかこうもうちょっとゆっくり、
うん、
皆さんがどういう面持ちで商売してるのかなっていうのも見たくなったから、
うん、
だからそういう立場でメディア作った方がいいかなと思いました、うん、だからやっぱこう晒されることを時には必要なのかなとかね、
うんうん、そうですね。そういう場は
別にその、うん、個人情報出すとそういうことじゃないんですけど、うん、だからラジオは結構余計なこと喋ってますから、
うん、
あの伝わっうっかり伝わっちゃってるんじゃないかなとは思いますけどね。
うん、うん、
うん、そうかそうか。まあ岩崎さんちょっとあんま出したいって感じじゃないですかまだ。
何をです？
出展したい。
いや出展したと考えるとどっちの面も考えられるんで、
うん、
まああの出す分にはいいけどある程度心構えが必要だなと思ったぐらいです。
普通、ね、普通ですね。
僕この会場をねもうちょっと、はい、なんかこういう空気感が生かされる場にできないかなとは思ってるんですよね。
こういう空気感
なんだろう独特のこうなんかビッグサイトとかでやる感じをなんか、
うん、
再現できる場の方がいいんじゃないかなとは思うんですよね。ニコタマすごい便利なんですけど。
どういうこと？ビッグサイトの感じってどんな感じ？
なんて言うんだろうな。なんか
あそこ結構フラットな場所だからね、うん、ビッグサイトってね別にその、はい、どっちかというと、まあ、むしろその商売になりますよぐらいな、
うん
ノリとか、まあ、あと規模がまあすごくなってる、
うんうんうんうん、
っていうのはまあありますけど、どういう感じなんだろう、
うん、なんて言うんだろうな。いやもしかしたらニコタマっていう町との文脈の相違かもしれないなって今ちょっと思いました。
ほうほう。
もっと神保町とか、
はい、
あとはまあ蒲田もいいですよね。
なんかちょっとなんていうかなタバコの香りもする感じ、
うん、ちょっとタバコの香り、まあ、タバコの香り本当は しとしくないんだけどそういう雰囲気があるところの街でやれるといいんじゃないかなって思ったのと、
う
ん、
ほうほうほう。
あと、まあ、ツイッターにも書いたんですけどキャッシュレス決済にしてほしいなって思いましたね。
なんかすごい触れ幅がすごいね、
うん、
もういっそ中国でやればいいんじゃない
の。あいいね中国台湾とかね。
どこもアリペイでもう決済するっていうね。なんかタバコはすごいよ。
結構多分すぐできるとは思うんですけどね。その用意すればいいだけなんだよバーコードをそれぞれの。
まあまあそれそうか。それはまあとにかく買いたいってこと？いっぱい。
買える、あの悩まないで買うっていう時間をちょっと楽しんでみたいかなとは思ってます。
ああ。まあでもお金使うっちゃ使うからね。
そうですね。
うん。
で今回のテーマは。僕たちが出展するとしたら何を出すかですよね、
はい、まあ、何を どう考えるかっていうことですけどね。
まあすぐ考えられるのはねこの音声を収録した USB を1万円で売るとかですよね。
なんかあの QR コードを売ってる人たちがいたよ。
おお、それはどういうことです？
この QR コードにアクセスするとラジオが聞けますよ、はい、みたいな。
今回一番高く売ったのは何でしたっけ？ハリウッドザコシショーのダンスとか踊りをしてもらってるものなんだけれどもものすごく下品で世の中には出せなくてボトルに乗った自負アニメでしたっけ。
あ、なんかありましたね、
うん、それ80万で売ってましたね。
あ、そう、あのファンウィズザミッションの背中に背負ってこうなんか動くみたいな機械の動かないバージョンが50万で売ってましたけど、
うん、そういうアイディアで1個売れたらすごいことになるっていうのもまあ面白いは面白いですよね。
まあ、話題性ね。多分だけどまあ、はい、基本的にはコミュニケーションを取るためのツールだなって僕は思いますけどね、
はいはいはい、
もちろん買うだけの人がほとんどなのかもしれないけど、
うん、
なんでこれやってるんですかとか、
はい、
私こういうの好きなんですけどとか、うんうん、そういうことのための道具、
うん、
な感じもするけどね。
なるほどな。
だからね、ちょっと俺はそういう今モードじゃなかったけど、 おしゃべりする口実にね、物を買うっていうのがなんかいいのかなとか思う、ね、
なんかロゴ付きマスクとかどうですか。
あー、なんかね、
僕ね、電車の中で同じ TBS ラジオを聞いてる人がいたら嬉しいなと思うことあるんですよ。
特撮ガガガね。
特撮ガガガガ、そうそうそうそう、あのドラマのね、あの再現とか最高でしたけど、あの感じで種ラジってついてると、あ、この人今種ラジを聞いてるんだなって言って、ちょっとコミュニケーションできたりみたいな。
絶対嫌だねもうあのマスクに何か書いてるってだけで嫌だよね。
わかります、そうですね、実際想像するとね、確か
に、うん、でそういうことを説明して売ってはいい、売ってみるのはいいよ。僕は絶対しませんけど。
明らかに、まあ、特撮ガガガ生まれてキャラクターグッズ作りますか。
あ、まあ、とにかくそのなんか秘密通信みたいなことはしたいってこと。
なんか憧れあるんですよね、ラジオって。なんかそういうもの、
ステッカーとかね、そういうのは昔からありますよね。
ステッカーってこう電車の中で見せられないですか、なかなか。
まあもうカバンに貼るとかね、
剥がれちゃうじゃないですか。
今キーホルダー、
そう、キーホルダーとか、やっぱりマスクはなんか、はい、あとメガネとかつけられたらいいけど、メガネつけるとさすがになんか頭おかしくの見えちゃうから。
あ、すごい憧れがすごいね。
パーカーもいいんですけどね。
もう完全にそれのそれじゃないですか、
うん、
そうですか。
そういうのあるといいかなって今思います
ね。そうね、でもそうね、そういうなんかこう遊びのグッズが作れるといいかもね、
うん、まあ売れないですけどね、まあ、
リスナー同士で遊んでくださいよみたいな、
うん
うん、
池田さんどうですか、なんかありますアイディア。
そうだね、なんだろうね、なんかやっぱ正面切ってやっぱこう冊子とか作ってみたいですけどね。
まあまあそれはそうですね、前から言ってる話でありますよね、
うんうん、っていうのもありますし、まあアイディアものとかね、なんかこう妄想した話が多いんで、はい、我々も、
うんうんうん、
そういうなんか妄想のことを現実化したものとかを売るってい
う
のはね、まあ、売るっていうか、まあ、それで喋るってことだと思いますけど、
はいはいはい、
うん、っていうのがなんかちょっと今パッと思いつかないけど、
うん、
とにかくあそこに座るっていうね、
はいはいはい、
その緊張感ね。
あれ出店料とかかかんないですよね確かね。
あ、そうなの、かかんないの。
かかるんでしたっけ、かかるのかな、
どうだろう。ちょっとだんだんね、数も増えてきたから条件も変わってるかもしれませんけど、まあまあ、いやでも出してみたいなっていう気持ちもあったし、あとやっぱその出せるような立ち位置になりたいなっていうのは思ったんで、だから種ラジっていうよりかはなんかもうちょっとこうどでかいメディアな気持ちで。
でもまあどこまで認知をされてるか分かんないですけど、日本運行学会とかね出てますから、
うんうん、
出れるんじゃないですか、ね、出たいって言えば。
あとでもね、ちょっともう一個思ったのは、やっぱそのみんなやっぱ見識が深いなと思った。
はいはいはい、はい、
なんかそのなんていうのかな、インターネットの文脈でじゃなくて、やっぱなんかもともとものが好きで詳しくなんか掘り下げてた人たちがネットっていう場所を使ってるっていうような感覚があったから。
あ、そうですね、そうですね。
だからたまたまネットが好きでっていうことじゃなくて、
うん、
ネットが便利だから
うん、
この話できたんだよみたいな、そういう感じだから、うんうん、すごく深いんだろうなと思って、ちょっとそういう意味でもこうちょっとおじけづいた感じはあるよね。
だからもうここそこ来たらもう池田さんはうなぎを行くわけですよね。
うん、ねえ、どうだろうね。
今のところなかったですよ、うなぎ本は今回多分。
そうね、まあなんかまあそういうことで狙うもんでもないんですけど、
うなぎと何かの掛け算とかね。
ね、なんかでもその掛け算とかって言ってるやつは多分もう本当追放した方がいいよね、あそこにおいてはね。まあだっていやもう、まあそういう人もいるかもしれないけど、
はい、
結果そうなっちゃったって感じだもんね。
そうですね、そうですね。やりたいことをやってる間、うん、好きなものをとことん突き詰めた末に、
うん、TBS もあの立場において頑張ってたよね。
なんかね、 TBS はね前回から出てますけど独特ですよね、物売ってないし。
まあなんかでもね、あのすりガラスにこうなんかテロップつけてみたいなのとか、うん、
インスタ映えみたいなね、うん、
なんかね彼らの立場でできることを やってた感じがしますよね、うん、偉そうということで、今回は、もしも僕らがメディアびっくりセールに出すとしたらということで、
はい、
考えてみました。
はい、
皆さんもねちょっと出してみるとしたらっていうふうに妄想してみつつ、うん、あのイベントを楽しんでみたら面白いんじゃないかなと思いますけどね。はい、はい、ということでお相手は池田と
岩崎でした。
テナラジまた。